素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。エルサレムのための平和のために祈ることができたことをありがとうございます。私様、今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで礼拝しておられる一人一人を心からありがとうございます。私様、今日集われている方も心から感謝いたします。今から私様、御言葉に聞いていこうとしております。聖霊ご自身のことを通して私たちに豊かに語ってくださって、私の信仰を育み立て上げてくださって、あなたが与えようとしてくださっている祝福の全てを受け取ることができるように、世にあって圧倒的な祝福を行うことができるように、御言葉を通して私を信仰を育み導いてくださることをお願いいたします。語る者も聞く者もいるくだります。ちょっとどうぞお語りください。上からの必要な知恵と知っているようなことを持って聖霊が語ってください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり3日目におめでとうしに期待したらあることにと思います。おはようございます。今日はですね、嬉しいことがいっぱいあるんですね。皆さんに伝えないといけないんですけど、一つは先ほどお話しされましたように、先週の日曜日ですね、午後ヤマタゴスペルクラブが西洋館の、西洋館の方がやってるコンサートに行ったわけですけども、それで、30分ぐらいかな、30分ぐらい時間ですよね、時間をもらってコンサートしたんですけど、それに、結構何人も来られたんですね。その中で、さっき言いましたその石田さんがですね、そこで初めてお会いしまして、で月曜日に来られて、イエス様を信じて、水曜日の教会に来て、金曜日の家庭集会に来て、土曜日のヤマタゴスペルクラブの練習に来られて、今日もうここに立っておられました。今ご礼拝しててハッとこうね、普段目がパッとこう目がこうねふっと見たら、一緒に手を挙げて賛美してたんで感動しましたよね。本当に心からもう一度歓迎したいと思います。本人に許可もらってないけど言っていいですかね、お久しぶりに福牧師のお嬢さんの愛ちゃんが帰って、愛ちゃんですね、愛さんですね、もうね、愛ちゃんって言ってしまいますけど、愛さんが帰ってこられますので、大歓迎の拍手をしたいと思います。長崎も戻ってこられたみたいでね、またどっか行かれるかもしれませんけども、戻ってこられて、お帰りなさい。本当に嬉しく思います。感謝します。はい、一緒にね、やっぱり賛美してるとき、賛美してる姿を見て、それだけで涙が出そうになりましたけど、本当に良かったですね。嬉しく思います。本当にお帰りなさい。新しい方を迎えね、帰ってくる方がおられ、なんかすごく嬉しい礼拝です。で、それだけではなくてですね、実はですね、オンライン礼拝、先週お話しましたよね、横浜の方が、生産で加えられたんですけども、すぐメールが来ましてですね、純子牧師が再びこれを持たれて賛美してましたとかね、見てるんですよ、本当にね。それから、すぐ生産教から入りましたって喜んでメールが来ました。それと、東京のある大学院の学生さんがいらっしゃるんですけども、その方もですね、金曜日の日にメールをいただきまして、前半の時でしたけどメールをいただきまして、そして、ありがとうございます。実はちょっと今教会行けない状態なので、南西教会のレオンラインずっと見てたんだけど、正式に、カバーに入りたいから、ちゃんと教会のカバーを受けたいから、正式にメンバーにしてほしいってことを言ってもらいましたので、喜んでってことですね。だから今日からそこも生産を受けてらっしゃると思いますね。それ以外にもね、結構他の市の時間の町市の時間の教会なんだけども、ちょっと今礼拝にどうしても行けない状態なんです。ちょっと詳しいことがありますけど、そこの教会の牧師に、ちゃんとその自分の教会の牧師に許可をもらって、今の朝日教会のオンラインで礼拝している方がいらっしゃいます。その方もちゃんと連絡をやっています。だからはっきり分かっているだけで3人をオンラインでですね、一緒に礼拝しているわけですね。それ以外にももちろんいるわけですよ、ね、それがいるわけですけども、すごく嬉しくなりましたね。向こう側にいるんだなと、こんにちはとかってですね、この辺にいるんですよね。だから本当に神様が何か今してくださっているということを思います。で、昨日持ちました山本光子さんのところの家庭集会でも新しい方々が、何人も来られましてですね、神様は明日礼拝に来られると思います。今日ではなくて、ね、ちょっと明日の方に来られると思いますけども、主の手が動き始めていますので、主に皆さん期待してほしいというふうに思います。それでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日はピリピ書の4章の1節から7節のところですね。どんなことがあったかというのはもうちょっと詳しく後で説教の中でお話をします。証としてですね、1節から、そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠を、どうかこのように主にあって しっかりと立ってください、私の愛する人たちと書いてあります。で、実はこの7節までの間に、特に4節までの間に主にあってという言葉が出てくるんですね。3回、1節の今、主にあってしっかりと立ってください。それから2節後半、あなた方は主にあって一致してください。4節、いつも主にあって喜びなさい。主にあって、主にあって、主にあってだよね。主にあってって分かっててよく分からない言葉でもあるんですけども、主にあってってのはつまり、主にあってってことはこの世と、ね、主ではないものではなくて主によって、主にあってですから、まあ、このようにだから前を受けてるわけですね。それと同時に後ろに向かっての話と両方書かれてるんですけれども、先週も話しましたようにイエス様が共にいて、そして私たちの目標のゴールは天国であります。で、本当に栄養土台とした地上での生き方、キリストと共に歩く人生の歩き方、イエス様と一緒に歩く歩き方、そのイエス様と共に歩く歩き方、ね、それによってしっかり立ってください。だから皆さん内側にイエス様いるんですね、信じた方はね、どなたでもね、そのイエス様と一緒に歩く歩き方をしてくださいってことなんですね。分かりやすければで、まあ、具体的に言うとですね、まあ、これピリピの人たちはパウロは本当にしちゃったんですね。私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よってなんかね、まあ、恋人に言うみたいですもんね。私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ。でピリピはマケドニアで最初に生み出された教会で、パウロが神に示されていって生み出された教会でした。パウロを通して生み出された教会で、パウロにとっては我が子のようにその教会が愛おしくて、まあ、大切だったんでしょうね。だからそのピリピの兄弟たちに本当に愛し慕う、兄弟たち、冠よって喜びよって言ったんですね。これ本当に心からそう思ってたと思います。で、だからその本当に大切に思っている人に主にあってしっかり立ってほしいって、ね、でピリピは栄えた町、すごく栄えた町だから、いろんな誘惑があったし、いろんな惑わしもあった。だけど主と一緒に歩く道を、しっかりその主と共に歩く道を選ぶんだよって、そこに立つんですよっていうことを言ったわけですね。ピリピはすごい栄えた町なんです。でパウロは本当にその愛しているピリピの教会たちにそのことを、まあ、願ったんですね。で、先週の日曜日に、ね、嬉しいことがあったんですね。実はですね、佐世保教会、キリストの教会佐世保教会の山田牧師が今夜はですね、長崎県の牧師たちに順番にショートメッセージをしてもらったんですけども、山田牧師が当番で説教されたんですけども、まあその時にですね、話されたんですけど、彼はですね、18年間勤めていたその不動産関係の会社ですねを、何年前だかな、十数年前だと思うんですけども、リストラになったわけですね。10年ぐらいかな、ちょっと、何年前か政府のこと忘れましたけど、ね、リストラになりました。で、彼は自信があったんです。絶対一番リストラにならない。どうしてかというと、彼の持っていたそのなんていうか不動産の免許がありますよね、なんかね、やるその免許でその会社は仕事をしていたわけです。だから自分の免許がないと仕事はできないわけだから、自分は絶対クビにならないと高をくくってたわけですね。ところが彼は、もう18年勤めたキャリアで家族も子供もいたので、やはり給料はそれなりのものをもらったわけですね。で、まあ、ある意味で当然だと思います。で、会社としては会社が非常に厳しくなってきて、いろんな人にリストラするときに、どうするかというと、そういうキャリアの給料がかかる人を切って、免許取り立ての若い人を取りますと、独身だし免許取り立てだし、ね、1年目だからすごくコストを落とせるわけですね。で、そういうことを日本の企業は今まであんまりしなかったんですけども、最近はそういうわけにもいかないんでしょうね。まあ、彼は絶対自分は辞めないと、高を送ってたらリストラになったわけですね。あ、今ショックだったわけですよね。まあ、それっかけで神様にもっと近づくんですけども、で、それでリストラになったんですが、幸いなことに仕事をいつも誠実にされていたので、その不動産でいろいろ関わりがあって、いろいろ今まで関わってきた会社の、ある専務さんがものすごく彼のことを気に入ってくれて、ぜひうちに来てほしいって呼んでくれたんですって。しかも部長クラスで招くと。で、結構大きな会社だった、その向こうの方ではね、その地域ではものすごく大きな会社で、部長クラスで招いてくださったわけですね。わざわざですね。で、社長と部長と、なんか、あ、社長と専務と、なんか誰か、だからトップ3の面接になったわけです。で、まあ、採用する予定だったの。で、その前に、まあ、専務さんが、彼を一番気に入ってくれた専務さんが、また牧師に電話してきて、まあ、打ち合わせをされたわけですね。ね、その時に、山田牧師はですね、自分はもうクリスチャンで、今までは、もう妥協してきましたってね。いろいろね、地震災害いろいろあるじゃないですか。それから日曜日も不動産関係の処置仕事があるわけですね。でも、もう自分はこれからはもう進学生にも なったし、まだ僕じゃなかったんですよ、進学生にもなったし、もう日曜日だけはもう神様に捧げたいと、ね、まだまだ徹底できないこといっぱいあるけど、日曜日だけは神様に捧げたいって決められたんですね。それでですね、そう言ったらですね、分かりましたってデーブさんがね、分かりました、でも 面接では言わないで、ね、言わないでください。入社した後に私がいろいろね、うまくして日曜日休めるようにしますから、面接の時にはそれは言わないでくださいってことだったんで、言うとややこしくなるからって言われたので、それで山田牧師は面接行ったわけです。でトップ3と面接したわけですね。ですごく良かったわけですね。でとっても良かった、条件もいいし、部長クラスだから給料も結構いいし、いい子だったらすごくね、すごく和やかなんです。ところが最後に社長さんが何か要望ありますかって聞いてこられた。言ってましたよ、面白かったですね。まあ、言ってましたよ、はい、何もありませんってね、もう心からありがとうございますっていうね、もうそういう言葉がね、お腹から出てきてね、唇まで入ってきてね、この前歯の前まで出てきたってその時言われたよ、山田牧師が、もうこう出てきて、こう前歯の前まで出てきたって。ところがそこまで来てたけど言えなくて、ここら辺からふーっと言葉で来たんですって。私はクリスチャンですので日曜日は出勤できませんって、日曜日だけは休ませてくださいってふーっとできたんですって。それで言っちゃったんですね。そしたら社長さんがですね、うーんって言ってですね、あなたが休むのはまあいいんだけども、やっぱり結構大きい会社ですね、立場を持って入りますから、そのあなただけ日曜日の休みっていうのは、うちの会社の場合日曜日出勤なので、あなただけそういう風にするわけにもちょっと他の社員の手前だし、そうできないですねって言って、でしばらく考えられてから、じゃあ残念ですけれどもなかったことにしましょうってことになって、その会社を上になったわけですね。でその結果、彼は日曜日休める非常に個人の小さな会社に入って、まあ、ちょっと彼としてはなんかこういろいろ駆け引きをしながらする会社だったらしくて、それはものすごく嫌いな人なんですね、誠実な人ですから、なんかすごくこうなんかいろいろ戦ってましたよね、よく姿を見ましたけどね、日曜日休みでしたけど給料も全然安いわけですね。その結果奥さんも仕事されなきゃいけなくなったわけですね。でもですね、そういうふうに見たらマイナスに見えるんですけど、そういう意味の中で彼はでも自分は絶対それだけはそれだけは譲りたくない、神様と共にっていう、私は牧師になったら当然ですよね、牧師になったら当然ですね、広島さん南牧師の場合でもそうですけども、それで来たわけですね。そしたらどうなったかというと、今度ですね、新街道が与えられるんですね。まだ決定ではないんですけど、私が火曜日に佐世保聖火行った時に見てもらって、私の確認をしてから確認するって言いましたよね。まあすごいですね、ちゃんと上の確認を取るっていうのはないと思うんですけど、でも一応ほぼ決まってる。教会の一番最初に佐世保教会っていうのは山田牧師のうちでね、山田牧師のお仕事でしたけども、奥さんもおられて、そこで集会になった。そこに杉野姉妹も酒井牧師もね来られたんですね。あと岡田牧師夫妻も、だからそこからいっぱい人がね、救われてきて、自由ができたんですけど、その家庭集会に一番最初に救われてきたわけです。その方のお父さんは、小児科医なんですね。で、佐世保のメインの中心街のところで、バスも電車も交通の便のいいところで、小児科の院をされてて、病院っていうか、まあ、小さな病院を持ってらっしゃるんですね。で、その方がもうご年配になって、もう院を辞めるってことになった。で、その方がですね、ぜひ院を教会で使ってほしい。まだ疲れてることはちょっとよく知らないんですけども、娘さんのことを知っていて、お子さんのことも知っていて、キリスト教の心全開なんですね。知ってる方はちょっとはっきりして、私確認してませんけど、で教会には書かれてないんですけども、教会はすごい好意的だったんで、もうぜひ教会で使ってもらったりって言ってくれません。中はどういうふうにしてもいいってことで、部屋をぶち抜いて50人ぐらいの部屋を作って、そして4つぐらい部屋があるそうですね。それで、交通の抜群でしょ、で駐車場もついたわけですよ、病院だからと。まあ、小さな病院じゃ多くないんですよ。でもこれね、すごいですよね。それで家賃がですね、まあ、公には言いません、ちょっとすいません、でもうちの家賃は45万してるんで、45万円してるわけですけども、40万の家賃で5万が分割金なんですけども、10分の1で4万5千円、それよりもっと安いんです。おそらく、まあ、ただでもいいんでしょうけど、おそらく税金がないから分も順であるのかな、ちょっと詳しいこと知りませんけど、考えられないですよね。ここに来てね、すごい本性でしょ、いよいよ11月やけんで第二戦が始まって、これから選挙っていう時にね、新会なんですよね。まあ、50人ぐらいはすぐ集まるでしょうけど、ただその街道を持ってるとね、平日で集まれるし、いつでも祈れるし、徹夜祈祷もできるでしょ、蒼天祈祷もできるでしょ、で何かあったらみんな集まってくれるでしょ、でどうしても困った人がいたら助けてあげることもできるでしょ。街道があるってすごく大きいんですよね。その街道が与えられちゃった。しかも破格の値段ですよ。普通じゃないですよね、交通便利とかね。しかも向こうからぜひ使ってくれって言われた。あれね、すごいなっていうか、神様を褒めたたえましたよ ね。それだけじゃなくてですね、 お嬢さんも新しいステージに行きますし、息子さんは今回大学に卒業で東京に帰りますし、でなんかみんなが新しいステージにちょうど立つわけですね。なんか私ね、神様がこう今までのことを見ておられて、本当に知っておられて、ちゃんとそれに対する答えをくださってるなってことを感じるんですね。でなんですね、主にあってしっかり立つと、人間的に言うと一時損をしたりバカを見る時があります。先週お話した見ない牧師もそうですよね。あのせっかく1位になったのに、先週来てない方もいらっしゃるけど、ケンタッキーでね、全国大会日本で1位になったんですね。ケンタッキーを挙げる、せっかく1番になったのに、マレーシアで大会があるって言って3週間から1ヶ月なきゃいけないってことですぐ辞退したわけですよね。せっかく1位になったのにね。でそれがないかったら、まあ、牧師だから、牧師の宮崎の牧師の仕事ができなかったんでね。でこれはある意味で人間的に言ったら、ね、その彼の会社の上から怒られたわけですよね。それでアルバイトの時間帯も少なくされて困ったわけですよ。でも彼が本当に感謝してるもんだろうってあったら、先週話したように、その本部からチェックが入ってきて、その時に出たら、今までどの店も出したことがない満点も出してですね、上司の姿が表現したってね、まあ、先週話したでしょ。詳しく話す時間があるから今日は話しません。逆に思ったわけですね。で主にあってしっかり立つって、つまり本当に共にどの人にも住んでおられるイエス様、そのイエス様と一緒に歩く、そのイエス様が願うように、そのイエス様が喜んでくださるように、そのイエス様と一緒に人生を歩んでいく、いろんな決定の時に、いろんな判断の時に、その人と共に歩んでいくと、主にあってしっかり立つわけですね。でそれに対するフィリピの教会っていうのは惑わしがいっぱいあったわけであります。世が繁栄していることは素晴らしいことです。これは神の恵みですが、同時に繁栄しているからこそある惑わしは言われたわけですね。でその中でパウロはしっかり立ってくださいねって言ったんですね。それが祝福だからってことですね。これは一つ目ですね。でそして2節目がですね、ユーオデアに進め、ヌスントケに進めますと。ユーオデアとヌスントケというのはどちらも女性の婦人だったと思われます。まあ、親子だって説もあるんですけれども、これもおそらく婦人でしょう、どちらも。であなた方は主にあって一致してくださいって和田で言ってるってことは、この二人はどうも一致してなくて、いがみ合ってるわけじゃないけど、ぶつかってるみたいですね。で皆さん、聖書ってね、面白いんです。正直なんです。聖書はなんか清い本みたいな持ってる人いますけど、聖書を読まれたら分かります。聖書は神の愛の大きさと深さが出てきますが、人間のどうしようもなさが赤裸々に書いてある。聖書もほっとしますよ、皆さん。あ、ここに私がいる、ここにも私がいる、ここにも私がいる、あ、よかった、よかったじゃないですよね。ほっとします。あ、人間のなんていうか、本当にこう弱さ、汚さ、醜さを赤裸々に書いてあります。にもかかわらず、働かれる神の愛と神の愛によって変えられる人の素晴らしさも書いてある。すごく正直なんですね。だから聖書ってね、偏見なしに読んでください。すごくそこから神様に読んでくださいね。で、ここもですね、どうもこの二人が争ってたようであります。で3節、本当に私真の協力者ってことは、それとは別に真の協力者、これ固有名詞かもしれないし、特特定だかもわからない、わからないけど、とにかく別の人がいて、その人にあなたにも頼みます、彼女たち、つまりユーデアという人を住む時を助けてやってほしいと、助けてやってください。この人たちは、つまりユーデア住む時は命を一緒に支持されているクレメンスという人と共に、その他の私の同僚者と共に、だからフィリピンの教会たちと一緒に福音を広めることに、で私に協力したかったのです。だからリオディアも住む時もどっちもパウロと一緒に本当に福音のために戦ったんですよ。本当に戦ったんですよ。だけどぶつかっちゃった。でまあ初めて教会の人の前であれなんですけど、教会ってのはですね、とってもあったかくていいんですけども、慣れてきますと分かります。だから何かぶつかることがあるわけですね。なんでか、そうですよ、家族って、神の家族って書いてある。家族っていうのは何かというと、自分の本当の姿を出しても大丈夫なところでしょ。家族でまで緊張してたら休むところがなくなりますよね。本来ですよ、まあ、いろんな問題があることはあるでしょうけど、本来はね、そうですよね。で神の家族って書いてあるから、例えば、名前を出すと思いますけど、うちの子供の中にはですね、外に行くといつも素晴らしい子がいるわけですよね。もう学校やとかでね、悪く言われたことはない。もういつもにこうやって笑っていて、本当にこうですね、いつもそうですね、言えばいいなぁ、わぁ、言われたわけですね。でそれは家でこう自分が出せるから、学校でほっとできる。カンボジア個人も一緒ですね。カンボジア個人の子供で、ものすごく学校で評価されて、シンガポール行ったダークっていうのはね、前田さんが、この子ですか、この子いいですかってこう本当に念をして、向こうの先生怒りちゃってね、個人では知りませんけど学校では本当に素晴らしいです、どの先生もこれを推薦してますって怒っちゃって切っちゃったぐらい学校でよかった。 ところが個人では特に前田さんにはすごい泣くわけ。でも下の子すごく面倒見るんですよ。すごく優しくなるんですよね。それなかったら前田さんには甘えが出てぶつかるわけですよ。だから逆に学校で本当に良い子でいれるわけですよね。先生に認めてもらえる、ね、で教会もそれと似てて神の家族だから本当に神様の愛を知ってくるとちょっと自分のこういろんな目がねそのうち出始める。それぶつかり合う。でこのここに来ていたユーディアとスンときもどっちもイエス様が大好きで本当にどちらもパウロのために、まあ、主のためにパウロと共にキリストのためにパウロと共に本当に伝道したんだと思います。喜んでしたんだけどやっぱぶつかっちゃった。例えばですね、愛歌を歌い続けるだっけね、どこまで手拍子入れるか、なしがいい、いやありがいい、いやずっとやった方がいい、途中止めた方がいいとかってね、みんな意見が違うんです、ね、そうなるとですね、みんなこれが一番いいって心から思い出すとぶつかるわけですよね。くだらないと思いますけど、皆さんくだらないことでぶつかるんです、大体。でこれはこのスントゲとユーディアですかね、この二人もですね、そんなすごい問題でぶつかったってことよりもきっとおそらくくだらないことでぶつかって、そしてそれでもそのくだらないことから始まってガチャガチャしちゃったんでしょうね。パウロがわだわだ言ってるぐらいだから、でもし主に会って一致してくださいと、どうして一つになるかというとね、誰かに合わせるんじゃないんです。誰かが我慢するのでもないんです。誰かが我慢して合わせてる場合はどっかでぶち切れます。誰かに合わせてたらその人がいなくなったらまたおしまいです。そうじゃないね、主に会って一致してくださいっていうのはこれは主が願ったることを持ってくれれば御心ですね。本当に御心を求めてその御心によって一つになってくださいってことなんですね。でもね、ここでまだまだ終わる。 A さんと B さんと C さんやると A さんと B さんと C さんみんな違うことを御心で言うんですよ。これが困る。そうなってくるとなったら、例えば山本ゴスペルクラブだったら分かりやすいから言ってるんですよ。別に何でもいいですよ、ね、純子牧師が代表だから純子牧師の決定に合わせるしかないというか、立てられた人に心を示せる。そうなるわけですね。 でもそうじゃないことに関してはこう本当に御心とこれ御心を追い求めていくって、御心を求めた時にね、人は結構自分がね生きてるんです。生きてると御心わからないんですよね。で今回ですね、ヤマトゴスペルクラブは先週日曜日行きました。西洋館にね、西洋館には定期的に招かれた。いいですね、西洋館ちょっと今寂れてるからね、呼んでくれますね。前は西洋館結構良かったんですけど、今いっぱいできました。駅前にアミュープラダ、南の方に何だっけ、イムサイド、そう。それからこっち側にココオープ、3つできまして、西洋館がちょっと寂れちゃった。でもそのおかげで定期的に私たちコンサートに、毎月だっけ、毎月1回、2回、どっちだっけ、1回で毎月1回ことなんですね。でちゃんと向こうの西洋館のパンフレットにですね、カナダとゴスペルクラブ、ゴスペルコンサートって書いてある。その書いてあるのを見て石田さんも来たし、この後話す、これから話す人も来られたんですね。で、そのコンサートを見てですね、がんになって、もう6月30日で本当は死ぬって宣告された人がおられて、その人が、ご同種死ぬのかな、それで、新潟にいたんですけれども、宣告されて最後に長崎でってことで、長崎に来られていて、その人を看取りたいって言って、もう一人別の方が一緒に来られていて、二人で来られた方がいた。その方々が、その山田ゴスペルグループゴスペルコンサートっていうのを見てですね、やってもらえたんですよね。でそのもう亡くなられたその女性の方の妹さんも一緒に来られた。でその妹さんがある修道院の神父たちの食事を作る係なんです。その人は知ったじゃないですかね。その3人が来られた。でその3人がコンサートに来て、山田ゴスペルグループのコンサートに来てですね、もう感激しちゃってですね、で特にその病気の人はですね、見た瞬間ですね、私がずっと人生の間求めてきた、高齢としてですね、成熟された黒人なんですけど、人っていうか成熟された女性なんですけど、その方がずっと探してきたものはこれだったわってその瞬間分かったんですって。でその場でその人たちみんなですね、入会金を払ってゴスペルクラブに入ったんですね。皆さんも驚いてないですけどびっくりしますよ ね。みんな入ってくれるけどお金入れてくれないんですけど、この人ちゃんとお金も入ってくれたんですよね。それで本当に昨日の家庭集会にも来られまして、いや楽喜んでいました。そしてすごく食材なんですよね。でね、で面白いんですけどね、とはその山田ゴスペルの、ね、時に何が起こったかというとですね、その人との出会いの関わりを取り持った昨日家庭集会やった方のうちの方にですね、その方先週の日曜日ですね、第一礼拝がですね、何とか礼拝したんだ、第二礼拝ですね、3人の時立つこともできる、 って、あのそれは頼もしくなったんですけどね、受けないといけないでしょうかって、もう一人だけ受けてとか、一応、まあ、内容は分かったですよ。で、終わったあとですね、コンサートにはですね、もう行きたくないっていうかね、行っても仕方がない、私が行っても足を引っ張る、私なんか行ったらってこう、そんな感じだったんですね。もうなんかもうしおれちゃってですね、私なんか行っても足を引っ張るって感じだったんです。で、もう一つですね、こう、ここ元気よくこういう人、こういう人がいる、こういう人が。分かります、こういう人。こういう人がいるんですけどね、こういう人がですね、あのよくね、純国書に出来ましたよね。もう私は賛美が飯でしょうか、私はもう賛美がもうやらない、もうやめたいわっていう感じで言ってきたんですね。面白いですね。で、これはね、そのシスター、言いかけたその女性たちですね、実はシスターなんです。あのインターネットで出るからね、あんまり言わないでおこうと思ったけどね、また次のシスターがやってきてるんですよ。すごいですよね。で、その人たちがですね、あの言ってましたよね、その昨日の隠し方に、ね、あのこうやって大きな体で歌って踊って歌ってた人、あの人はよかったって言ってましたよね。でその人はですね、行く前はですね、私はもう賛美じゃない、もう私はダメ、うーんと言ってたわけですよね。でもう一人の人もね、やっぱ同じようにですね、ああ私なんか行った足を引っ張るんだけ、ああと言ってたわけですよね。ただその二人が今回ポイントだったんです。面白いですね。で、何がポイントだったんだろうね。あの出て行って神様の賛美隊として賛美することがポイントだった。うまく歌うことがポイントだった。大切なことは御心の中に生きるということなんですよ。で、このどちらもですね、まあ、あの全国方針言われて私も行きなさいって言ったんですけど、それで、まあ、最終的には喜んで行ったはずです、ね、喜んで行ったはず、最終的にはね。で、つまり神様の導きだと信じて行ったわけですね。それによって一つになって、まあ、一緒になかなかうまく入れなかったんですけど、聞いたらあの今までで最悪のコンサートだったと言いました。でも最も身がついたコンサートなんです。面白いですね。ここにはメッセージがありますよね。最悪のコンサートだったけど最も身がついたコンサートだった。何でかわかります？もう嫌だっていう自分の感情ではなくて、神様のおっしゃることに従ってこのね、行ったわけですよね。もう一人ももう自分なんかダメだと思ったけど行ったわけですよね。そしてみんなの前に立って、あゆ歌のあが歌えなくて何度も繰り返しながら、人間的に恥ずかしいし恥かきですよね。でも喜んで賛美したわけですよね。皆さんならね、死を前にしている人は本当に神に触れられたんです。そして本当に喜んで入っていく。実は私言ってることが今あるんですね。あの本当に死を前にしている人や死を考えていた、この町にもたくさんいる。そういう人たちが叫んでるって、その叫びに届くように、ね、祈って、そういう人たちに触れれるようにっていうことを実は牧師とか奉仕者に言ってたんですね。そしたらまさにそこに触れたわけですよ。面白いですよね。御心なんですよね。で、皆さんですね、あの自分の感情、自分の気分、これはあるんです。誰だってそれを否定する人はありません。人間だから当たり前です。いい時もあれば嫌な時もある、面白くない時もあればムカつく時もある、人間なんだから。でもその感情によって私たちが生きるのではなくて、本当に神様を願っておられることを、そこに私たちが生きる時、実はね、感情ってね、後でねひっくり返るんです。まあ、そのね、さっき言いましたその、昨日から修行した方ね、カデシュ館の時の元気な姿、もうすごい元気、私の 5,6 倍話したんじゃないでしょうか。もう元気ですよね。もうニコニコ元気はつらず、ね、あの落ち込みはどこに行ったんだろうっていうですよね。ただやっぱそこに来たからです。気分や感情が出て、本当にその神様に心を止めることに生きた時に、神様の恵みがその人を捉えたんですね。と嬉しいですよ。自分の存在が人々を生かした、自分の存在が教会を強めた、これすごく嬉しいですよ、素直に。ですね。で、そこなんですね。で、なんですね。あの、一つになれないことや、こう気分的にうまく面白くないことや、そういうことは、クリスチャンになったからなくなるなんて思わないでください。私はこの地上に生きている限り、地上はサタンの支配下であり、私たちは許された罪とだけど、罪を持っている以上、必ず起こるんです。でも、その時、その気分や感情によって生きるんじゃなくて、一緒に住んでいるイエス様に心を向けて、イエス様は何を願ってるかな、まあ、はっきり言えば御心なんですけど、もうちょっと分かりやすいと、イエス様は何を願ってるかな、イエス様はどうしてほしいんだろうなって そこを私たちが本当に聞きながら、それをそのことに心を向けながら生きていくと一つになれるんですね。本当に一つになれるんです。壊れた部分も回復します。壊れた親子も回復します。本当にそれを願い求めていくと、はい、ですね。でこれね、ここ心ですね。ではそのことがされるんです。そしてですね、もうちょっといきますね。3つ目がありますので、ね、で、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言いますよ、喜びなさい。で、これいつも昔からですね、昔はこういうことがあって、いつも主にあって喜びなさいとかあったんですね、昔ね。で、これをいつも歌ってました。歌いながらですね、その時嬉しいんですけども、一方でね、歌いながらですね、これに思ったらね、無理よねって。ありませんか？私昔恥ずかしいけどね、いつも主にあって、これ臨床するんです、実は。ね、後から入っていって楽しいです。でね、楽しくて、楽しいなと思って歌いながらですね、ああ今嬉しいなってね、でもそんなの無理よってこの間思ってましたよね。それしか本当は私が思ってましたよね。でもじゃあパウロは無理なことをまあね、希望として語ったのはそうじゃないよ。精霊に導かれて、これは本当にいつも主にあってることなんだ。いつも主にあってることなんてこれはできっこない。人間的には私たちが世に目を向けて自分で目を止めて自分の気持ちでそういうことになったら絶対できません。こんなの。じゃあでもなんでいつも主にあってることなんですか。主にあってはけん、主にあってはさっき言ったように本当にキリストが一緒にいてくれるから。でこのイエス様は皆さんご存知ですか。あなたを愛している方です。今勝ってあなたのために十字架に勝ってあなたを見かけられしかさって今復活されて天に向けられ聖霊に添えられますが、昔愛してくださって今この瞬間本当にあなたを命がけて愛してくださっている方なんです。決してあなたを見捨てて離れない。どんなことがあってもあなたが忘れても神は忘れない。あなたが話しても神は話さない。いつも言うようにね、神様の手ってのは手同士を握ってるって言うので、こうね、こう腕を握ってるんですね。どういうことがあったらこういう感じですよね。で私が話しても神の方は絶対話さないってこういうことです。まあちょっと難しいけど契約では偏無契約ってね、こっちがやらなくても向こうはしなきゃいけないってなんですけど、神様の方は絶対見せてないし話さない。これはね、分かってくるとすごい愛なんですけども、でその方がいつもいる。だからその方がいるから喜びなさいなんですよ。目の前の問題は大変だし、ね、この後で思い煩ってしまうようなことばかりだ。でもイエス様がいるから大丈夫なんだよって。イエス様は祭壇しかしないから今分からなくても感謝をしてそして喜んでなさい。実際必ずそれは全部祝福に変わるからってことなんですね。ちょっと脱線しますけど、今日賛美してたらですね、なんかですね、突然なんかね示されたんですよね。これは別に説教と直接関係じゃないけどね、なんかすごくこれは個人的にですけどね、無駄だと思っていることがある。あ、無駄なことしてしまったなとかね、あるいはとね、自分の子供のことで、ね、無駄なことを過ごしてるって思ったくなるようなことがある。でもいやそれは無駄じゃないってね、予言が来ましたけど、無駄じゃないって。で無駄と思えることを通っている人はどんなことでも従えるようになるんですよね。前田さん、ルツ前田さん面白いこと言ったんですね。どういう人が必要ですかって聞いた時にね、奉仕しに行くのに、日本から行くのにね、中期とか長期で、まあ、中期で行く場合はね、やっぱりゴルフで長期で行く場合は結構こういう人もいますね。使命感を持っていく人、私はこれで、私はまた、あ、ご飯を作る、私は、子供にこう、ね、勉強を教える、私は英語を教える、私は音楽を教える、私はこれをしてあげたいっていう使命感を持ってくる人がいると。気持ちはよくわかりますし、確かにそういう方々は必要なんですが、本当に一番必要で一番助かる人はこれが使命だっていう人ではなくて、はい何でもします、はい何でもしますって言ってくださるしもべの心を持った人が一番必要ですねって本音ですね。これは言われました。よーくわかります。これしてください、いや私はそれじゃなくてこっちをするのは私の使命ですって言ってなくて、はいって言って何でもはいって言ってやってくださる方が必要だと。でも何でもはいって言ってやってくださる人ってなかなかいないんですね。で面白いことがあったんですよ、金曜日の家庭集会で。実はですね、うちの奥さんがですね、ずっとしもべたりして寂しい時ね、いつも総額していたのは、以前まで恵子夫人なんですね。光くんの奥さんの恵子夫人、恵子夫人はですね、いつも純子を腰掛けてですね、文句言わずに何回でも繰り返す。純子牧師は今は申し上げるようにしてますけど、本来の性格はですね、 納得がいかないと気が済まないのです。で私と違ってですね、ガーッと言わないんですね。声はソフトで優しいけど、本質的には納得がいくまで絶対妥協しないであるから。私はガーッとか言いますけど、回るところでもいいやと思うんですけど、ね、だからですね、歌うときにですね、歌うでしょ、納得がないと、やっと腰振られて、やっぱこっち振られてね、こう確信来るまで何回も弾き直すわけです。何回もやるわけですよ。で、恵子さんだけは面白いことだった。何回言っても、どんなに言っても嫌な顔しないで、文句言わないで、いつも付き合ってくれた。だから恵子さんは、おそらく1万回以上弾いてると思います。真面目に。大真面目に1万回以上弾いてるはずです。1万曲以上、1万回以上弾いてるはずですね。徹底しちゃったらですね。で、申し訳ないけど、恵子さんはそんな上手くなかったんです、ピアノ。ところがですね、東京行く頃はね、上手くなっちゃってて、今、ラスポーターの格好してるでしょ。あれ、音楽の専門家ばっかりですよ。ね、で、結構、パウル・ボッシャ・サミスの時もね、結構、総額出てくること結構ありますよね。もう、ドロップで言ってましたら、マジギナ君がギフトの時にね、香山さんが病気でちょっと来れなかったので、代わりにやってもらってね、こんな歌やつ一人いなかったって。まあ、香山さんだってですよ、佐藤で。ではね、他の人とやってもなかなか合わないんですよ、やっぱり、ギフトのやっぱりね。だから、本当に大好きだったって。ものすごく大好きだったって言われたらね、あれはお世辞じゃない、本当だと思います。何が書いてあったかってね、もう何回でも言われてもらえないんです、しもべですよ。なんでそうなったかっていうのは面白かったの。中学の時に、私全くショートラーじゃないけど、ブラスバンド部で、彼はトロンボーンだったそうですね。ね、だから、かなこさんはチューバだったっけ、チューバかな。え、UFO って、すみません、私は UFO の方考えてるけど、役者も考えちゃいますけど、すみません、UFO ニューホームね、でやってたんですね。で、恵子さんが、
チューバ。
チューバってすごくでかいから私は目立つのかなと、そうじゃないんですって、チューバってみんなやりたがらなくて誰もやらないんですって聞いたら、私全然知らないから素人だからね、すいませんね、本当に素人は知られませんから、私でそれをボンボンって出すんでしょ。でも一番低音で大事なんですね、大事だけども目立たなくて、なんからしいんですって、全然目立たなくて、それを他にやってなくてやってたんですって、3年間ねやったって。で、私は別に何も知らないから、あ、そうですかって言ったら、妻はその瞬間言いましたね。あ、そうですか。だから、あの人は何でもできたんだねって、ポロッと言ったんですよね。で、なんて言いましょうかね、人の目に入らない。人から見たらあんまりパッとしない。知りません、私は音楽知らないから。でもね、人の目にはパッとしない、誰もやりたがらない。そういうことを淡々と続けていきますと、勝負になれる。無駄と思える時間、損したと思える時間を過ごした人、絶対損ではありません。それはね、後の日になって必ず来ます。そこで人は弱さを知るし、そこで人は過去を知るし、そして本当に逆に言われたら入っている心が疲れるんですね。でもいつも目立つことをしてうまくいってきた人たちは絶対入っていません。いや、こうした方がいいと思います、こうした方がいいと思います、ここでちょっと止めてくれる、いや、ここで止めるのはおかしいですよ、こういう時はですね、ババーンと打つんですよ、分かってませんね、純子さんとこうなるわけですね。できる人とやってきた人とやりきってた人は、はいと言ってくれないのです。これは私も牧師でよく分かります。でもそういうところを通った人が、ね、入ってるんですよ。ちょっと脱線しますけどね、なんか望んできちゃったんですよ、ってね。で、なんかすごく自分自身もね、こう、あ、ちょっと無駄なところを通ったかなと思ったんですけど、なんか逆にね、宝になるなって思ってですね。そこを通らないと、はいっていう心って使われないなって、すごく思ったんですよね。で、あ、なるほどなと思いました。だから皆さん、いろんなところ通られるでしょうけど、何一つ無駄はないってことを覚えてくださいね。ちょっと忘れましたけど。そして、主が一緒にいるから、どんなにマイナスと思えても喜びなさいですね。それで、実は続くんですね。あなた方の体の心を全ての人に知らせなさい。主は近いんですよね。まあ、この時に。最良こと言ってますけどね、何も思い煩わないで、今本当に最良が近いです、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持ってすぐ祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。面白い、思い煩わないでって書いてあることは、思い煩うことがあったんです。で、今日思い煩うことが何にもない人、遠慮なく手を挙げてください。もう何にも思い煩わないって言って、ね、これはね、思い煩いはあるけども感謝して、ね、全部平安であるってことはありますよ。でも、お前何もないって人は普通ないと思います。で、まれに特別な恵みで、もう何も災いがないとかね、信仰のある領域に達してね、もう問題だらけとか思い煩ってないってことは起こりうるでしょうけど、普通は思い煩うことだらけ、思わないことがあるんじゃなくてだらけだらけなんだけどね、 もそうだった。それに対してパウロはあらゆる場合に思い出すことがどんなにあってもどんな場合でも感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人の全ての考えに対する神の平安があなた方の心と思いをキリストにされて守ってくれます。そうすればいい子は神をしてくださることです。何をすればいいだったら感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいと言われたんです。大事なところなんですね。ある方は感謝って言うんですけど感謝して願わない、感謝を諦めにするんですね。これはもう思い出たんですね。ペタル病気だとしますね。病気、あ、病気ね、病気も感謝します、ありがとうございますって、ねね、病気になったことを感謝します、最低時間の際から感謝しますって、ね、ああ感謝しますっていうこれ ね、病気で今あることを感謝します、理解できないけどありがとうございます、でも神様元気になりたい、元気になってもう一度医者に行きたい、元気になって、ね、あの、ね、孫の顔見たい、元気になってこういうことをしたいってこう、その願いを神に知っていただきなさい。だからあの今に文句言ってね、ああなんで病気なんですか神様、なんで私はこんな見なきゃいけないんですか、わしはちゃんと今日言ってましたよ、こんなことしましたよ、なんでこんな見なきゃいけないんですか神様ってこう言うんじゃなくて、本当にそれを感謝して、ああ病気になったことを感謝します、このことも全部いきながら感謝して、感謝した上で願いを神に言うのです。諦めるのでも投げ出すのでもなく、この願う時に本当の願いを言うのです。2番目3番目じゃなくて、ね、ああ神様病気になったことを感謝しますね、まあ神様ね、直してください、まあ、直してくださいって直してくれ、うん、まああの直してくれとまではないけども、もうあの生きて、もうちょっと生きていけるようにしてもらえて、こういうことになるわけですね。結構いるんですよ。そうじゃなくて本当の心の願いを頼むよ。実はですね、恥ずかしい話ですけどね、熊本県内にある教会にね、まあよく行ってるね、熊本あちこち来ますからね、その教会に一人ですね、あの男性のですね、私はちょっと上の男性ですね、あちょっともともとはトップ料理のトップの世界の人だったんですけども、あのちょっと指を怪我してしまってもうね障害者になっちゃった。その結果その人が今日は来るようになったとはですね、もう露骨なんですよね。正直というか露骨、私の説教が始まると露骨に嫌な顔して出ていくでも正解には必ず来る、ね、で聞いててもですね、なんかね明らかにですね反発心がある別にその人に気にならないこと言ったと思わないけど、まあ、なんか触ったこと言ったんでしょうね。そうだってちょっとね、それでね、そこに行くときですね、嫌ってわけじゃないんですけどね、それなら来なければいいのになとは思わないけど、それでも来てほしいけど、だけどね、うわーっと思って、ね、朝ね、蒼天でね、まずね、その人のことを感謝した、具体的に。とその人はね、エリシャ牧師とは気が合う。で、エリシャ牧師がトイレ行ったときにですね、エリシャ牧師の外でですね、話してですね、言ってもその人は、いやあの牧師の朝に来たあの牧師とは合わんですよとか言うんですって、そんなことないですよ、話してごらんなさいとか言ってね、いやあんたとはとか言ってね、あんたは悪だったじゃんって、はいとか言ってですね、あいつとは笑いないとかってそんな感じだって、本当にね、すごく正直にそういう話してね、で表ではない、私も露骨に見せるからね、そういう感じだった。それでこうやってた、ね、それでエリシャ牧師と話をしたりしたんで、で熊本で朝ですね、エリシャ牧師の熊本教会に泊まって一緒に相談するんですけど、この時ねあのね、やっぱり私でも人間ですからね、ああと思うわけですね。で祈るわけです、神様感謝します、ありがとうございます。でね、あそうだって祈ろうと思ったの、ね、その人を名前挙げてね、この人のこの態度、あの時のあの態度、この態度、本当にありがとうございます、神様ってね、彼が本当に心から喜んで食い入るように説教を聞いてくれて、そして本当にもうなんかもう聞き入ってくれて、そういう風になれるようにしてくださいって言って、ね、無理かな、無理やなとか思いながらと思ったわけです。で私も分かるわけですよ、向こうもこっちを嫌だった人だけど、こっちも嫌だわけですよ、人間的には、肉では、分かります？あ僕も人間ですからね、ソフトバンクが優勝して嬉しいように、ね、みんな好き嫌いがね、千田さん、巨人勝つと嬉しいように、みんなそれで好き嫌いがあるわけです、人間ですからね。でもですね、あ、本当にそうなってほしいなと思って、祈ったんですね、無理かなと思いつつも感謝して、本当に祈ったんです、心から。ほいでその日行ったんですよね。俺はその日ですね、説教聞いたんですよ。しかもですね、じーっと聞いててね、これで終わったらね、私の同期でですね、どこで言うんですよ、牧師さんって今まですいませんとか、嫌ってたら分かってたでしょ、すいませんって言ってね、で似てるんですよ、性格をタクトとかんですよって言われて、でね、今日も説教良かった、本当に良かったって、今まですいませんでした、よろしくお願いしますとか言ってですね、握手までしちゃってですね、それから聞くんですよ、真剣に聞くんです。で時々最近聞くだけじゃなくて、説教中、そうだとか、いや、そうだとかってね、 反応までしてくれてですね、ちょっと反応しすぎて困るときだからですね。これも真面目な話なんですよ。私はね、すごいなと思いましたよね。でエリシャの腰が驚いた、回復の前で。いやー、すごいですね。全く変わりましたね。エリシャの腰がそうだけで言ったら、私は、あまり出てやって、全く変わりましたね、とか言ってですね。これで朝一緒に読んでますからね。いやー、すごいですね。祈ると変わるんですね、とか言ってたんですよね。で、私は悶々としたんですよ、正直言って。悶々とした間は何も起こらなかったんです。感謝したんですよ、一応。ね。はあ、感謝しました、一応。でも本当に神様前に感謝をした上で願いを言ったんです。おじさん本当に主が書いてくださったんですね。おじさんは人連れてくるんですよ、教会に人連れてくるんですよ。本当にあら見事ですよ。一つじゃなくてその教会に他の教会も連れてくるんですよ。熊本県内の他のところの教会も。あ、見事だなと思いますよね。皆さんですね、いろんな思い煩いがあると思う。みんな立場によって違うし、置かれている状況によっても違うと思います、ね、神様は絶対笑ったりバカにしたりします、ね、人は言うとね、あの笑ったりバカにすることは悲しいけど、でも神様は絶対バカにして笑ったりしません。あなたはその思いの材料をまず感謝して素直に神様に願うとき、神様はしっかり受け止めて、そしてそれに応えてくださるのです。どうぞね、覚えていただきたいですね。で、あのそのことを覚えてるね。で、だから本当にそれはそれになりますね。平安が来る、神からの平安が、ね、で神からの平安が来るまで感謝し願ってください。で願ってくるとあとでぐーっと平安が来ます。そうするともう大丈夫からですね。そのことをね、ぜひあの覚えておいてほしい。ちょうど12時になりましたね、まあ、今日はあのここまでにしておきたいというふうにあの思います。もうすぐピリピ書終わりますけど、ピリピ書終わったら信仰についてですね、ついてても信仰を学んでお互いに信仰を通しての神の今日はここまでにしておきたいと思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちの人生の中には家庭でも教会でも職場でもそれで終わっている学校でもいろんなことが許されますし、嬉しいことばかりでは正直言ってありません。もしかすると嫌なことの方が多いかもしれません。でも神様、あなたは私たちから決して離れず、片時も離れず、いつも私たちと共にいて、私たちに祭典をなそうとしてくださっていることをありがとうございます。どうぞそのイエス様と共に会うことができるように、いろんな決断やいろんな判断をしないといけないことがありますが、主にあってしっかりと立ち、主が願われていることを選んでいくことができる恵みを与えてください。私様、どうぞ私たちが様こういろんな人とぶつかることがあります。クリスチャンとしてもぶつかります。神様、そういう時に本当に主の心を願い求めながら、主の心によって一つとされていくように、あなたを求めて一つになっていくことができるように導いてください。私様、いろんな思い煩いがきっと許されていると思いますが、その全てを感謝しながら素直にあなたの前に願い事をしていただいて、神様の豊かな平安をいただき、神の豊かな勝利と恵みと技を見ることができるように、どうぞ導いてくださいますように心からお願いいたします。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、短く悔やみの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを素直に大胆に、遠慮せずに神様のことに出してください。その願いと求めに答えてくださいます。自分のことでも、家族や家のことでも、健康のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、お仕事でも、勉強のことでも、どんなことでも構いません。じゃあその願いと求めに答えてください。天のお父様、今キリストでそんなによって父の神の前に出てまいりました。一人一人があなたに今願っているこの願いに応えて、体を癒し、心を癒し、手を解放し、問題に対する解決を与え、願いに対する神様からの明確な答えと報いを表してください。イエス・キリストの名によって命ずる、いや、セレブ、イエス・キリストの手にせる恐れと不安、イエス・さんというその人の力、セレブ、イエス・キリストの手にせる、この躁鬱病、統合失調症、不安神経症、対人恐怖症、不眠症、イエス・キリストの手にせる、いや、セレブ、全く恐ろしみ出します。主の愛で満たしてください。主の愛と平安で満たしてください。主の愛と平安で満たしてください。いや、セレブ、なんか頭の前頭部がなんかフラフラする人ですね。時々そうなる人ですね。 いわば霊的なものが絡んでいるので、ちゃんと預言者学校で預言の学びをしなさい。そうすることによって全然関係なく思うでしょうが、まあ、霊的なことがこう開かれていきます。そのことによって、まあ、そういうことから解放されていきます。歯が痛んでいる方、天皇様その歯に触れてください。イエス様の手を取る、歯を、歯の痛みをイエス様の手を取る、消えてんだから、うん、足の付け根ですね、股関節って言うんでしょうか、そこの調子が悪い方はイエス・キリストの手を取る、よっせよ、うん、進路っていうか導きですね、今後の導きに対してよくわからない方ですね、なんとなくわからない、よくわからない方、真剣に求めなさい。神様、あなたの心はどこでしょうかって真剣に求めなさい。あなたが求めると、聖書を読んでいるときにふーってこうある言葉が入ってきて、あなたにはっきり分かるように神様語ってくださいます。大切なことです。あなたが神の心の道を行くときに、あなたは驚くべき主の祝福を見ていくでしょう。主があなたを共におられます。あなたは自分の行くべき道を真剣に主に求めなさい。主は御言葉を通してあなたに示されます。左だから右でしょうかね、皆さんから言えば手の調子が良くなかった方、神様はそこの手を癒されます。それと同時に、なんか神様あなたのその手を用いたいと思っていらっしゃいます。ある方は書く、ある方はその右の手で楽器を奏でる、ある方はその右手で、絵を書く、ある方は文字を書く、ある方はその右の手でパソコンを打つんでしょうか、なんかその手を用いたいと思っていらっしゃいます。その手を神様に捧げなさい。私はその手を通して私の技と栄光を表していこうとしております。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一人一人の願いを聞いて、その人一人の願いに答えてください。お仕事の上に、学業の上に、あなたの勝利を与え、栄光を表してください。上司に働いてください。また部下に働いてください。お一人お一人にあなたの御業を具体的に表してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎの悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち一人一人と共に今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。